それではただいまから2021年6月13日礼拝を始めたいと思います。立てる方はお立ちください。前奏を持って礼拝に備えましょう。少子礼拝への招きの言葉、ヨハネの黙示録5章13節。また私は天と地と地の下に意味にすべての作られたもの、それらの中にあるものすべてのものがこういうのを聞いた。御座についておられる方と子羊に賛美と誉れと栄光と力が、よよ限りなくあるように。それでは賛美します。新聖歌の11番、褒めたたえよ作り主よ。主の祈りをご一緒にお祈りしたいと思います。主の祈りは前のスクリーンにされていますのと、新聖歌のオレンジ色のところのページにもございますのでご覧ください。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく感じのものになればならない。アーメン。
それでは初めにお祈りさせていただきます。愛します天のと様、今日のこの礼拝を感謝します。また天候の悪い中であり、また世の中にあってのコロナ禍での人に非常宣言がなされている中、一人一人がこのまま ところにおいてあんたを御言葉ことができる幸いを感謝します。どうか一人一人のうちにも、どうか一週間の時をもあなたが過ごしてくださり、そしてまた今からまた御言葉行く時を与えてくださいますことを感謝します。どうか私たち一人一人にあなたの御言葉は心に留め、一週間の方としてくださいますようにお願いいたします。どうか礼拝が本当に守られていくことを感謝します。どうかこれからのひととき、どうかあなたにお委ねし、礼拝をすることができることをもう一度感謝します。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
どうぞお座りください。それでは賛美します。新聖歌の325番、歌いつつ歩まん。の信仰告白使徒信条を読みたいと思います。使徒信条は新聖歌のオレンジ色のところのページ数826ページ、そしてまた前の方にも写されておりますのでご覧ください。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の静なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより下げて、生きる者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、 罪の許し、体の蘇り、常しめの命を信ず。アーメン。
それでは今月の歌を賛美します。新聖歌の165ページ5番、栄光イエスに。今日の聖書の説教の聖書の箇所をお開きください。申命記4章39節40節、旧約聖書の2017では322ページ。それではお読みいたします。申命記4章39節です。今日あなたは上は天、下は地において主だけの神であり、他に神はいないことを知り、心に留めなさい。今日私が命じる主の掟と命令を守りなさい。あなたもあなたの後の子孫も幸せになり、あなたの神主は永久に与えようとしておられるその土地は土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。それではこのところから、主だけが神、他に神はいないと題して、山本牧師より説教をしていただきます。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
先日中央公園をですね、歩いてた時に、あそこの隣にある神社、厳島神社っていうんですか、に向かってですね、お辞儀をしている方を見ました。ああ、熱心だな、まあ、通りを挟んで反対側からですね、その神社の方に向かって、鳥の方に向かってこう頭を下げて、私がいた岩木でもちょっと変わった方がいらっしゃって、 よく街中で見かけるんですけど、山とか神社とかお寺にあるいは祠に向かってですね、足しげくこう、そこの前に立ってこう頭を下げている教会にも時々来られる方だったんですけれども、そういう方がいたのを思い出しました。またうちの子の話をするようですけれども、うちの子がですね、カトリックの幼稚園に行っていますので、時々こう混乱することがあります。神様がいて、イエスがいて、マリア様がいて、ヨセフ様がいて、なんか神様がいっぱいいるような、こう錯覚に陥るような、そういうことを聞いていて、改めて今日の主題である神は一人ということを改めて考えました。そうか、私たちが生きているこの社会の中では神様がいっぱいいるように見える。そこら中にお寺があったり祠があったり、そして教会でもなんか神様がいて、イエス様がいて、聖霊様がいて、なんかそれぞれ3人の神様がいるかのように思える。でも聖書は主だけが神、神は私は一人であるというふうに言われている。なんか難しい、なんか理屈っぽい話になりそうですけれども、改めて私たちはこの箇所から本当に神様、一人の神様をしっかりと見上げていきたいなと思うんです。お祈りいたします。天の神様、今朝も御言葉の時をありがとうございます。さまざまなことがあるうちに、今朝も礼拝をするために遠くから近くから集うことができましたことを心から感謝いたします。今週1週間の中でさまざまな、悩みの中にあり、いろいろ抱えながら礼拝をされている方もあると思いますし、今日は礼拝に集えないけれどもオンライン越しで礼拝に出られている方も多くあると思います。お一人お一人をあなたが祝してくださり、今一度心を一つに向けることができるようお導きください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
さて、私たちの信仰とは、聖書に書かれた、神様を信じることです。私たちの神様はどこにいるの？これ聖書の中に、掲示された、神様を信じるということなわけですね。この方は唯一絶対の神であられ、この世界とその中にあるものは全てこの方によって作られたと私たちは信じています。この方は地と世界が誕生するより前からおられ、誰かによって生まれたり作られたわけでもなく、永遠に存在される方、そしてこの方自身がはっきりと他に神はいないと言われているわけです。しかし先ほども申しました通り、私たちの生きている世界を見てみると、時々気がつかないということも多いんですけれども、そこかしこに祠や神社の立ち並んでいることに気がつくんです。急いでいると見落としていたところに、あ、こんなところにもお地蔵さんがあり、祠があり、社がある、そういう祠や神社の立ち並ぶ私たちの国には、そういう意味では私たちは生まれついた時からですね、なんとなく神が大勢いるように見えてしまう。私のようにクリスチャンホームで育っていても、なんとなく神様がそこら中にいるように思う。そこら中にいる中のキリスト教の神様を信じている。むしろ神様は一人というふうに言われているけれども、いや実際は大勢の中の一人じゃないかと悩むことにも多かった。捨てる神あれば拾う神ありっていうことわざもありますけれども、大勢の神様たちに一人ずつお願いしますお願いしますっていうふうにお願いする方がなんか効果があるような、そんなふうにも思える 日本の社会です。日本の風土です。ところが、私たちの神様は他に神はいないというんです。他の神様の、他の神々の存在を許さず、ご自身を唯一絶対の神だと名乗られる。私が神である。他に神はいない。実はここが私たちにとって、まあ、疑問であり、なかなかやすやすと受け入れがたい事実なんだろうと思うんです。別に神様が一人じゃなくても困らないんじゃないの？とか、神様が一人だと主張するから余計に人々にキリスト教が受け入れられないんじゃないの？そんな角が立つようなことを主張しない方がいいんじゃないの？という声が実は結構内外から聞こえてきます。これからの時代は頭ごなしに何かこう主張するような教えは人々に大層煙たがられますから、神は一人という教理はまあちょっと目をつぶって、福音宣教のためにですね、まああまり角が立つような言い方は控えるべきだ、福音宣教にとってかえって逆効果になると心配されるかもしれません。むしろ神様、違う神様を信じていても、信じているものは違っていても、まあ、お互いに、まあ、あまり批判せず、干渉せず、まあ、共存する方が平和を保つやり方じゃないかというふうに言われることもあります。中東を見ているとね、宗教のためにそれだけでこう戦争が起こっている。そういうことを考えると、日本のようにたくさん神様がいて、仲良く暮らしている方がよっぽど平和的でいいんじゃないか。神様を信じ、誠の神様を信じている人も、他の神様を信じている人も、あるいは神なんて信じないという人も、お互いに傷つけ合わず、干渉せずに平和に暮らすことを、まあ、社会の多くの人々は願っているわけです。ところがですよ、そこで今日の御言葉、でも私たちの神様はそれでも主だけが神であり他に神はいないことを知り心に留めなさいと私たちに言われるわけなんです。エジプトで、奴隷生活をしていたイスラエル民族、ちょうどこの聖書の背景でありますけれども、このイスラエル民族を救い出したのは私たちの主神様であります。モーセが先導者になりましたけれども、まさにこのイスラエル民族をその奴隷から救い出したのは神様であることは私たちも承知していることです。大海を渡らせ、荒野での40年間、すごいですよね。40年間欠かさず食事があり、飲み水があり、着てる服、履いてるもの、どうだったんでしょうね。擦り切れなかったって聖書に書いてある。誠にその一つ一つのことが全て神様の見守りの中で、その40年間が過ごされていたわけです。客観的に見ても、これは神様のおかげとしか言いようがない。彼ら自身が特にそのことをよく分かっているはずです。でも彼らは神様に感謝をせず、土着の宗教を取り入れ、偶像を拝みました。私の他に他の神々があってはならない。実会の第1回に書かれていることですけれども、そう教えられているにもかかわらず、あるいは第2回にある自分のために偶像を作ってはならないと書かれているにもかかわらず、 彼らは党の戒めを破っていたわけですね。随分と厚顔無恥な人たちのように私たちには思えてしまう。こんなに神様からたくさんの恩があるのに、恩返しどころか本知らず、厚顔無恥。むしろ私たちクリスチャンはそうした彼らの、まあ、歴史ではありますけど、彼らの生き方を反面教師にしているからこそ、私たちは他の宗教と距離を置き、偶像も拝まないように注意して生活しているかと思います。恥さらしな旧約のイスラエル民族とは違って、私たちは見事偶像礼拝を避け、誠の神様を礼拝することを完璧にこなしているという自負がもしかしたらあるのかもしれない。他の党の教えね、他のことはわからないけれども、この特にこの神を、他の神を信じない、偶像を拝まないということに関しては私はこなしている。これ以前の私が自分がそうだったから言ってるんです。本当にそうだと思います。うちはクリスチャンホームですからね、神棚もないし仏壇もないし、そんなの拝んだこともない、未だにそんなことしたことがない。これは大丈夫、完璧にこなしている、そう思っていました。でも私たちはあることに気づいていないことです。誠の神様よりも実は大事な他の神様が、あるいは偶像があるということに気づいていない。この問題を扱わずにこの神は一人ということを語ることはできません。神は一人と歌う、私たちが唯一全能の方と信じている、そう歌いながら私たちは自分たちの中にイメージを心に作る傾向があります。なぜなら神様は見えないから、神様はこういう方に違いない、こういう方に違いないと、それぞれの心の中に神様を描く。ある人にとってはそれはとても慈愛に満ちた母親のような、もう何でも受け入れてくれる、そういうイエス様であり、またある人にとっては非常に厳格な父親のような天の父である、あるいはある人にとっては友達のように身近で、そしてあの有名のような夢の詩がありますけれども、まあ私をまあ背負い歩いてくれるような、そういうお助けマンの、そういう存在。他にもいろいろ非常にユニークな神様のイメージというのはそれぞれの中に作られているかもしれない。神は一人というふうに書かれているにもかかわらず、信じる一人一人のうちにそれぞれ異なるイメージの神がいる。私の神様はこういう神様に違いない、あなたの神様はこうかもしれないけど、私の神様はそうじゃない。これ、神が一人になるはずもないのです。実際に偶像を作ったりしていない、実際に他の宗教を信じてはいなかったとしても、もうすでに神は一人じゃない。信じる人たちの中に神がそれぞれいることになるわけです。私たちはエジプトを脱出したイスラエル民族が、まあ、まだ早い段階でしたけれども、早速約束を破り金の子牛を作って礼拝をした事件をしています。非常にセンセーショナルですよね。まだそんなに経っていないことでしたけれども、金の子牛を作ってしまう。出エジプト記の32章に書かれている内容ですが、誠の神様を知りながら金の格子を作っちゃうという、 大胆不敵な彼らの行動に、まあ、疑惑を覚えます。何をやってるんだ彼らは。せっかくモーセさんが神様のこの戒めをもらいに行っているその不在の時に何やってるんだアロンはという、そういう怒りが出てくる。神様が怒ってモーセも怒ってるけど、私たちでさえも読んでて怒りが出てくる。でも実はそこの箇所にこう考え、よく読むとこうなってるんですよね。実は彼らのその金の格子を作ったその理由は誠の神様をかたどったものだということなんです。他の偶像を作ったんじゃないんですよ。他の神様を信じて金の格子を作ったんじゃない。私たちの神様はこうなんだ、彼らのイメージが失ったんですよね。すなわち彼らは他の神々を拝むつもりはさらさらなく、まあ、全く悪気もなく金の格子を作って自分たちを安心させたかったわけなんです。モーセがいない、モーセがなかなか山から降りてこない、死んじゃったんじゃないかな、これからどうなっちゃうんだろう、アロンさんアロンさんこのままじゃ困るから申し訳ないんだけどって神様かたどった像を作ってもらえないだろうか。そしてまあ彼らは安心してまあ祝ったわけですが、これが大問題になるわけですよね。私たちはこの歌詞を読むとそんなことしないよ、私たちは金の格子を作るなど愚かなことはいたしません、多分これからもきっと金の格子を作ることなんかないと思います。でも心の内に自分にとって都合の良い神様のイメージを作っていることはあるかもしれないんです。私の神様はこんな感じ、私の神様はこういう神様だ。一人一人の中に神が作られ、あるいは教会の中に神、そういう神が作られ、そしてよその教会でよそのとことは違う、私たちの神様はこうに違いないとイメージを作り上げる、それではいけないんです。聖書に掲示された一人の神、もちろん三位で一人という一人の神ですけれども、この神様をしっかりと心にお迎えしなければいけないのであります。主だけが神、他に神はいないと聖書は繰り返し私たちに語りかけます。このメッセージは当然この時代のイスラエルの人々、しかもこれ新明期なのでイスラエルの新しい世代に語られ、当然これ新しいメッセージだけで、その彼らだけで終わったんではなく、その後の世代にも、その後の世代にもずっと語られ、今の私たちにも語られている基本的な原則です。主を語るためには、主が語られるためには聖書に裏付いていないといけないし、聖書を飛び越えて自由に活発な聖霊の働きを人々に強調するのも少し行き過ぎな感じがします。よその教会のことを言うつもりはありませんが、聖書に裏付かれた一人の神を皆で崇めていかなければいけない、礼拝するべく私たちは集められているのです。一人の神を礼拝すべく主に呼び集められた、それが主の教会ですから、たとえどこに集っていても、どんな教師がそこで講談でメッセージを語っていたとしても、同じ神様の御言葉が語られているはずです。私の考えとこの教会は違う、私の信じている神様ここにはいないような気がする、そうじゃない、一人の神様であるはずですから、 どこにいても同じ神様の御言葉がしっかりと語られているはずです。しかしいかんせん今の時代は語る牧師によって一人の神の、まあ、ある部分だけが強調されて、それに抵抗する信徒の方も出てきて、牧師の信じる神様と私の信じる神様は違う、私の思う神様はこうだという、本当はありえないことですけど、そういう矛盾が時々諸教会の中に起こってくるのは誠に残念でなりません。たとえ自分の思い描くものではなかったとしても、そんなこと聖書に書いてあったんだ、私の思っていた、今まで思っていた神様の姿とは違っていたということがあったとしても、それを受け入れる柔軟な心が私たちには必要なのです。主は一人、主はただ一人というメッセージはまさにここに集約されているんです。私たちは一人の神を信じています。それはみんなが思うバラバラなイメージの神様でいいのではなく、聖書に掲示された唯一誠の神様です。今の社会は独自性や多様性が認められる、随分社会が変わってですね、本当に個性のあるユニークな考えも許されるようになってきた。だからそれだけ教会の中にもそういう独自性や多様性が認められるようになってきた。そういう社会風土にあっても、聖書は一人の神を強調し、他の神々の追随を認めていません。他に神か神様がいるのではなく、私たちがこう思い描いてしまう神様の姿ではいけない。誠の神は我々が思い描くだけの方なのではなく、すでに存在され、ご自分のために私たちを召してくださった方だからです。そしてこの方は私たちの今の生活も後の生活も保証してくださいます。私たちも私たちの子孫も幸せに暮らし、信じる者に約束された永遠の命を与えてくださる方です。これが主です。これが神です。主だけが神であり、他に神はいない。改めてそのことを心に留め、御言葉を守ることに日々励みたいものだと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今朝も御言葉の時をありがとうございます。主は一人、他に神はいないと題して御言葉を語ることができました。ありがとうございます。普段生活している中で神様が大勢いるのか一人なのか、そんなことを考える時間はなく過ごしているのかもしれません。社会の中に生きているときに、私たちは毎日が飛ぶように過ぎ、神様のことをあまり考える時間もなく毎日が過ぎていきます。しかしそこにあって、改めて主は一人という御言葉を今日私たちに考えさせてくださったことを心から感謝いたします。確かに私たちは別に偶像を拝むでもいないし、他の神を信仰するつもりも信仰もしていないですが、私たちの中で知らなかったがゆえに、知らないがゆえに、あなたを別の形作ってしまうことがもしかしたらあったのかもしれません。主よ、どうぞ許してください。無知のゆえに、私たちの知らなかったゆえに、 そのような罪を重ねていたことを本当に悔い改めたいと思います。なぜあなたが私は一人と何度も何度も御言葉を語られているのか、なぜ旧約の民がそこまで恩をたくさん受けていたのにすぐに信仰から外れてしまったのか、改めて人間は弱いものだということを教えられます。だからこそ私たちは聖書に掲示された一人の神をしっかりとこれからも信じて歩んでいくことができるようにどうぞ導きをお願いいたします。教会の中にはいろいろな方々、いろいろな思いの方々もおられると思いますが、神様、御言葉による一致を与えてくださり、どうぞ主に従う群れがさらにこれからも成長することができるようどうぞ導きを与えてください。梅雨場に入りました。ジメジメとした天気、そしてまた、世間ではコロナ禍の中にあって私たちは不安を抱えておりますが、神様、その中にあってもあなたが誠の神であり私たちの生活全般をお守りくださる方であることを信じて今週一週間歩むことができるようどうぞ導きを与えてください。またこの者が教会の牧師に就任して2ヶ月が経ちました。どうぞあなたからの霊がいただき、そして御言葉をしっかりと語ることができるようその上に導きをお願いいたします。お休みされている方々も多くおられ、あるいは、ご高齢のために礼拝に集えない方々もおられますが、お一人お一人の方々のうちに神様どうぞ覚えてくださり励ましを与えてくださるよう心からお願いをいたします。この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それでは御言葉を感謝して賛美したいと思います。新聖歌の373番、主一人。 それではただいまから献金の時としたいと思います。献金は神への感謝を表すものでありますから、ご理解のない方、準備のない方が袋が回っても横後ろに回してください。ご奉仕の方お願いいたします。
天のお父様、今日も、コロナ禍の中礼拝を持つことができてありがとうございます。今日は山本先生から至高至極神、他に神はいないと題してメッセージを語っていただきました。私たちは偶像を拝むことはないと思っているかもしれないけれど、私たちの想像する形作られた神を礼拝していることが多々ありますけれど、聖書に書いてある通り、神様はただ一人で他に神はいないことを教えてくださいました。そのことを覚えて今週も歩んでいくことができるように導いてください。この1週間、この御言葉を胸に歩んでいくことができるようにしてください。今から献金を捧げします。あなたの御用のために清めて用いてください。この祈りはイエス様の名前でお願いします。
アーメン。
立てる方はお立ちください。それでは省エイ仕事放送で終わりたいと思います。
下げ出します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
アーメン。